聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書は、わかりやすく伝える技術、池上彰著。担当ナレーターは小野原睦美です。本書の概要。会議やプレゼンの前に必読、人気筆者による入門書。フリップの発想でパワポ作り、原稿は引き算で見直す、聞き手の注意はこう引きつける、名司会者に間を学ぶなど、テレビ的発想の説明術を体験から伝授する。はじめに、誰のための説明なのか。私の家の近くの駐車場に、ここはユニバーサルデザインの駐車場ですという看板が出ています。この前を通るたびに、私はこの駐車場がユニバーサルデザインというデザイン会社の専用駐車場で、関係者以外は駐車しないように警告する看板だと思っていました。ところがあるとき、この看板の隅に〇〇公社という東京都の関連団体を思わせる名称が出ていることに気づきました。どうもここが駐車場の持ち主のようです。ということは、ユニバーサルデザインというのは、ここではたと気づきました。このユニバーサルデザインというのは企業名ではなく一般名詞だったのです。そもそもユニバーサルデザインとは、誰にでも使い勝手がいいデザインという意味です。例えばシャンプーとリンスの容器は同じ形状です。目の不自由な人にとっては、容器を手に取っても区別がつきません。そこで片方の容器の上部に凹凸をつけ、手に取っただけでこれがシャンプーかリンスか分かるようになっています。こうした配慮があれば、目の不自由な人以外でも使い勝手が良くなります。髪を洗うときには目をつぶっていることが多く、手の感触に頼ることが多いからです。つまり、この駐車場の看板は、自動車の運転が増えてで、縦列駐車や車庫入れなどが苦手な人でも駐車しやすいように、ゆったりとしたスペースを取っていますから、どなたでも安心して利用できます。車椅子の人も、自動車のドアをいっぱいに開くスペースがありますよ、という意味でした。誰でも利用できる公共駐車場なのに、ユニバーサルデザインという専門用語を使ったことで、一般の人が誤解し、利用者数が少ない状態が続いていたのです。看板を掲示した人は、この看板で利用者が増えるだろうと考えていたかもしれませんが、実際にはかえって利用者を減らす効果しかなかったのだろうと思います。こんな例を見るとき、私は分かりやすい説明というのは難しいものだなぁと思うのです。独りよがりの説明に陥らず、相手の立場に立った説明、それこそが必要なのに、生半可な専門家は、知っている単語を駆使して、関係者しか理解できない説明文を書いてしまいます。その結果が、こうした誤解されかねない看板だったり、読者が理解できない新聞記事だったり、テレビやラジオでの意味不明のニュース解説であったりするのです。とりわけ、役所の文書には、誰のための説明なのか、全くわからない文章の羅列が登場します。年金記録の記載漏れが発覚後、 当時の社会保険庁から記載漏れを解消するための年金特別便が各家庭に送られましたが、同封されていた説明文を理解できない人が相次ぎました。その結果、訂正を申し出れば年金の支給額が増えたかもしれない人たちが、説明文を理解できずに放置したり、訂正はありませんと回答したりしてしまいました。年金特別便を受け取っても、細かい活字を読むのがつらい年齢の人も多いことでしょう。その人たちにこそ、理解してもらわなければならない説明なのに、専門用語ばかりで意味不明では、税金の無駄遣いでしかありません。わかりやすい説明がいかに大事なものか痛感します。政治でも行政でも、あるいは企業であっても、今ほど説明責任、アカウンタビリティが求められる時代はありません。わかりやすく伝えるというのは、今やなくてはならない現代人の必須能力です。あなたにはその能力が備わっているでしょうか。聞き手の時間を無駄遣いさせる発表とは、国際情勢に関する研究者の発表会に参加した時のことです。会場に発表資料が配布されました。担当者が発表を始めるのですが、ひたすら配布資料を読み上げていきます。私は次第に腹立たしくなってきました。資料は見ればわかるだろう。ここは朗読会ではないんだから、資料を補足する説明をしてくれよ、と心の中で叫んでいました。発表会の長かったこと、資料を読み終えた若き研究者は、ほっとした顔をしていましたが、それ以上にほっとしたのは、会場で読み聞かせを受けていた人たちでした。また別の大学での発表会でのこと、大学教授がパワーポイントを次々に見せながら、画面に表示された文章を読み上げていきます。発表会が終わると、教授のもとに、パワーポイントのコピーをくださいという人たちが殺到しました。何のことはない。パワーポイントの資料を配って、読んでおいてくださいと言えば済んだことです。もっとも、それでは発表会の意味がありませんね。そうです。この大学教授は資料を配布して読んでおいてくださいと言えば済んだことに1時間も使い、聴衆の貴重な時間を無駄遣いさせたのです。テレビに育てられてきた。私は1973、昭和48年に大学を卒業して NHK に記者として入社しました。32年間勤務した後、2005年に退社。その後もフリーのジャーナリストとして話す仕事、書く仕事をしてきました。NHK では現場の記者を経てニュースキャスターと呼ばれる仕事を経験した後、週刊子供ニュースのお父さん役を11年間担当しました。フリーになった後は NHK ばかりでなく、民放各局のテレビやラジオにも出演してきました。振り返ってみると、私の分かりやすさの技術は、テレビの仕事の中で試行錯誤して身につけてきたものがベースになっています。その意味で、私はテレビに育てられたと言えるかもしれません。新米記者として原稿を書いたこと、現場リポートをしたこと、キャスターになったこと、週刊子供ニュースという子供向け番組を経験したこと。私がテレビで分かりやすさについて心がけていたことは、決して特殊な業界の話ではありません。基本的で応用の効くことだと思います。この本を手に取ったあなたは、きっと自分の説明下手を直したい、説明の技術を磨きたいと思っていることでしょう。そんなあなたのお役に立ちたいと書いたのがこの本です。まずはテレビが教えてくれたことから始め、分かりやすい説明の方法、 あるいはプレゼンテーションで留意すべきことなど、分かりやすく伝える技術の基本を、私の経験を紹介しながら、あなたと共に考えていきましょう。今回は、講談社現代新書から、池上彰著、分かりやすく伝える技術をお届けしました。番組では、リスナーの方からの投票を受け付けております。Spotify で聞かれている方は、ぜひ投票やアンケート機能を使って、番組に声をお寄せください。最後に、audiobook.jp からのお知らせです。オーディオブックは、家事をしながら、車の運転中など、好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。audiobook.jp なら、日本語オーディオブック数がナンバーワン。人気のビジネス書や話題の小説など、豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると、最初の2週間は無料で、何冊でも聞くことができます。ぜひ、オーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用はアプリストアで、オーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。